映画ツーリストファミリーよりビジャイイエスダスでイラゲイでした。これビジャイイエスダスっていうのも多分ちょっと発音タモさんに言ってもらいたい感じですよね
確かに
本当。さあこれね、このイラゲイって曲、本当素敵なシーンで流れる BGM で、うんうん、あの曲なんですけど、
はい、
先ほど言ったようにその入場者特典の、うん、ポストカードの裏に日本語訳が出てるんですね、
はい、
あのタボシさんよくこのね、外国の曲流すとね
ミュージックコーナーでもよく歌詞の解説してくれてたから、
ね、そうなんかねまたパンフにもこの、ね、ツーリストファミリーのパンフにもいろんな歌詞の解説が載ってるんだけどそれも含めて本当タボシさんが作ったみたいなパンフなんだよね、
うん
まあ、このイラゲじゃあそのね、ポストカードの後ろに書いてあるのちょっと冒頭一節読みたいと思います、
はいはい、
イラゲイっていうのは羽よっていう意味らしいんです。羽、うん、鳥の羽とかの羽ね。羽よ飛び立つ時が来た。新しい空が招く。二人の物語をかみしめながら私は一人歩み出す。静かに舞い降りる羽は遠く登りゆく鳥の残像。溶け合った心の深みは二人の歳月の長さ。愛する人始まりは始まりではない。愛する人終わりは終わりではない。愛する人始まりは始まりではない。愛する人終わりは終わりではないここではなんていうこれね。いやまあ、老夫婦をテーマに、うん、歌っている曲らしいんですけども、
はい
はい、でも今の歌詞の一節だけ聞いてもねなんかちょっとグッとくるというか、
うん
うん、まあ思い浮かべざるを得ない、はい、というね、うんまあ、でもこれぜひ映画館で作品とともにちょっと聞いていただいて楽しんでいただきたいなというところでご紹介しました、
はい
はい。で改めて映画ツーリストファミリーそして、映画東京タクシー天谷座で3月14日からですので、まあ、上映時間等は天谷座のホームページなどチェックしてみてください、はい、ではじゃあですねじゃあ話は、いつものお知らせ事などのモードにちょっとスイッチします、
はい。
ではじゃあお知らせ事先に行こうかな。先日シネポッドシアター第100回実はもうそうです7日8日ですね
2days ですね
2days やりました、
うん、
でなんだけど、まあ、収録なのでこれの報告はまた改めてちょっと先になるかなと思いますが、
うん、
ちょっと先にまたね報告したいと思いますので、ここでは次回101回目となるシネポッドシアター
、プロポーズ、
はい、
な余計なこと矢田部さんみたいな、いや違う、
矢田部
さんでもない、
いやいやいや、
もう何でもないです
ああいやいや、まあまあまあ
まあまあまあまあ、
まあね、はい、多分聞いてる方ももしかしたら同じことをこう突っ込んでたかもしれませんねはい、はい、じゃあもう一回言っちゃおうかな。101回目のシネポートシアターです上映作品ニーキャップっていう作品です。
やった、
はい、これね去年上映されて、
はい
ね、あと茨城県では上映されてなかったので、まあ、満を持してご紹介します、
うん、
舞台はアイルランド、
はい、
でこのニーキャップっていう、ラッパーって言っていいのかなですね、
ヒップホップトリオですね。
まあそうかそうか、うん、ヒップホップトリオ、
ね、1DJ の 2MC みたいな感じかな、
うんはいね、の人たちを描くんですけれども、うんまあ、本人たち、まあ、実際にこのニーキャップっていうのはアーティストヒップホップトリオ劇中だけじゃなくて、
ね、今年のお正月ぐらいに六本木でライブやってました、
うん、そうそうそう、
ね、あとソニックマニアかな、うん、あれなんかあの年越しフェスみたいなやつにも出て、うん、来てて来日してたんですよね、
うん
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 うん、
そうということで、まあ、この番組で、まあ、シネポッドシャッターかでは実は何回かこのアイルランド語映画っていうのをご紹介してきてるんですね、
うん
まあ、その流れの一つでもあるんですけども、
はい、
やっぱりその、まあ、2022年まで公用語として認められてなかったアイルランド語っていうのを、
うんうん、
やっぱりその自分のアイデンティティのために戦うっていう、まあ、それを、まあ、音楽を通してね、
うん
まあ、言葉と音楽ですねを通して描く、うん、なんかね、まあ、紹介文にはアイルランド版トレインスポッティングなんて、ね
うん、
いう紹介もされてたりする、う
んはい
はい、あのテンポもいいしかっこいい映画です、
うん
うん、
かなり過激ではありますけど、
あそうですね、うんうん、
だからね、シネポートシアターだとそのグッドバイブレーションズも流したし、
うん、そうですね、
はい、あと去年、うん、コット始まりの夏とかもアイルランド語の映画なので、
う
ん、その系譜で見ていただくと、
うん、そうなんです、はい、そうなんですよ。でね、あの、うんと、実はあのミネルヴァの、
はい、
あの音響、
うん、
スピーカーシステム、
そうだ、
これがね、あの、
ま、その話ってここでしたんですか？
うんとね、ちょっとしたことあるけど、 あんまり実はそう、あのいいスピーカー貸してもらってるんですよこれがめちゃめちゃいい、
めちゃくちゃいい、
そう、めちゃめちゃいいの。
なんかスピーカーが変わるだけで、うん、あんなに劇場感が増すのかって、ね、すっごい感動し してる、まあ、この何ヶ月かずっと、
ね、
うわ音がいいって思いながら
ね、 そうね、あの爆音になっても全然嫌な感じしないし、
うん、
ね、あの単純にセリフが立って聞こえてくるし、
うん、
ね、すごく立体的になるっていうかね、なんかもうね、本当スピーカー一つでこんな違うんだっていうの、
ね、ね、
なので音楽映画やってみたかったんですよ。
あ、そういうこともあったんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、でなので、ニーキャップをセレクトしてみました。4月の11日土曜日、上映時間13時30分、16時ちょうど2回上映です、
はい、
今のところちょっとトークとかはついてない予定なんですけども、うん、はい、まあ、上映のみになるかもしれませんが、
でも多分この辺でかけてないはずだから、
そうなんですよ、うん、そうそう、
でも結構話題にはなってたので、
うんうん、
ちょっと見逃してる人には絶対来てほしいなと思います、
ね、うん、はい、ということで4月の11日土曜日、シネポートシアターぜひぜひチェックしてください。
はい、
はい、さあ、じゃあ、うんとね、じゃあお知らせ事というか、あ、なんかあります？
お知らせ事、
うん、
はい、3月の13日の金曜日、はい、うん、あ、13日の金曜日の夜7時からですね、
はい、
あのいつも美人シネマクラブをやっている祖師ヶ谷大蔵、東京の祖師ヶ谷大蔵の美人というお店で、
うん、
7時から9時まで、うん、あの正式なやつではなくて、
うん、
ただただ私が話したいということで、
うん、
あの時間を空けてもらったんですけど、うん、あの陰謀論を語る会と言って、ブゴニアの話を延々とする2時間をあのやるので、もし、ま、金曜の夜だからちょっとご都合つかない人の方が多いとは思うんですけど、もし何かの拍子で、
うん、
ブゴニア見てよかったな、話したいなっていう人がいたら、
うん、
3月13日夜7時から祖師ヶ谷大蔵でお待ちしてますのであのちなみに劇中に出てきた不穏なミートボールパスタをご用意いただく予定なので、あのパスタ食べながらアンドロメダ星人について語る会をやります。
最高だな、
はい、
だってブゴニア語るだけだって絶対楽しいのにね、
うん、
そんなね、なんか食事ついてなんて最高じゃないですか、
はい、なんか前、まあ、この話は後でするので、
はい、
ちょっととりあえず、
うん、分かりました、
はい、あの今後も今年もシネマクラブいろいろやっていきたいので、
うん、
またタイミングがあったら、
うん、
あのパルルルシネマクラブでもちょっと紹介させてください、
うん、はい、
はい、
ありがとうございます。あ、もう改めて日にちいつでしたっけ、
はい、3月13日の金曜日です、
うん、はい、今週末、
はい、
金曜日です、よろしくお願いします。はい、それからじゃあ喋っておきたいのは、うん、あ、そうだ、アカデミー賞が近いよって話だね、発表 ね、あのアメリカアカデミー賞、
はい、
はい、
3月15日の夜のアメリカ時間なので、
うん、
私たちの時間で言うと3月16日の朝から、
うんうん、そうですね、
です。
今年も NHK
BS,
BS ですかね、うん、で見ることができるので、
はい、
あとワウワウ
ワウワはね、字幕版を夜やってくれるはずです、です
ね、
はい、
去年もその感じでやったんだよね、
うんうん、最近なんか映画館でやってくれなくなっちゃったから寂しいですね、
うん、いや本当そうそうそう、うん、そうなんです、
ね、東宝六本木とかで毎年、
うん、かつて ねやってたからね、
うん
うん、まあいろんな、まあいろいろあるんだ、ね、大人の事情がねまあでもね、一応 BS で見れますしね、
はい、
はい、というので、まあ、ちょうど今頃はもういろんな前哨戦含め
もう揃ってますね、
揃っていて、うん、みんながこう予想しているっていうような状態かなとは思うんですけども、
はい、
来週16日の発表楽しみにしておきましょう、
はい、
で、まあ、映画賞映画祭といえば、まあ、3月毎年この番組でおしゃべりしている高崎映画祭、
うん、
これが、3月20日からかな、
はい
はい、来週ですねスタートします。で、授賞式が3月22日曜日にありますんで、
うん、
まあ、ちょっと僕そこ行ってこようかなと思ってってますんで、
はい、
まあ、これはまた、ね、あの
後日、
うん、あの遠足行ってきた報告を後日したいなと思ってます、ね、はい、
はい、
はい、ではそんなところかな、
ですか、ね、
にしておきましょうか。何かあります？いい、
大丈夫だと思います。
はい、そう、あのちょっとね、いつもと構成が違うからね。
今日なんか、
なんかね、ふわふわしてるよ、ね、ずっとね、
あの喋ってる組み合わせも初めてだし、
う
ん、
あ、そうね、
三部構成も初めてだし、なんか合ってんのかなって思いながらやってます。
いや、もうめっちゃ探り探りです。はい、じゃあ曲2曲目行ってみたいと思います。はい、うん、あ、今日ね、そう、あのだ、後半は、ミュージックコーナー。そう、言ってなかった。
確かに、
はい、あの。それやりますんで。まあ、曲挟んだ後、ミュージックコーナー行ってみます。
はい、
では、あの、先ほど天海さんからあった、ブゴニア。
うん、
あの、ブゴニアの曲は、この番組では何週間前に、
うん、
グリーンデーの曲、はいはい、劇中で使われてるね、うん、グリーンデーを紹介したんですけど、まあ、もう一曲紹介した曲があって、うん、
あれをかけないと、
うん、っていうね、本当にということで、映画ブゴニアよりピート・シーガーで花はどこへ行った。映画ブゴニアよりピート・シーガーで花はどこへ行ったでした、はい、うーん、これね、まあ、アメリカの反戦歌なんですね、
ね、
うん、超有名な反戦歌で、
普通に歌詞読んだら、うん、そりゃそうだよなって思ったんですけど、ブゴニアを見てる時に聞くと、うん、なんか違う風に聞こえるから、うん、ね、ちょっとハッとしました今、
うんうん、そう、これは、まあ、ブゴニアもう、まあ、ネタバレになっちゃうのかな、大丈夫かな、まあ、本当に最後のシーン、
そう、ね、あの、そう、最後のシーンに流れて、もうでも私はブゴニアで一番好きなシーンはあそこなんですけど、
うんうんうん、ね、
なんかもうランティモスやりきっとんなみたいな、
そう、でこの曲あの丸々フルコーラス歌って
る
んですよ、
うん、フルコーラス歌ってる後ろで、うん、とある情景のいろんなシーンがこう立ち代わり入れ代わり出るんですけど、ね、うん、それにこの曲が乗った時に何を思うかですよね、
うん、そう、なのでね、まあ、あの、まあ、今聴いていただいたので、ね、なんか素敵な曲だなっていうのは分かるとは思うんですけど、
うん、
まあ、これはあのベトナム戦争の頃に、
うんうん、
まあ、やっぱりその人種差別とか社会批判をテーマに、まあ、本当にこう歌われた曲が、まあ、当時いっぱいあるんだけどね、まあ、ジョン・レノンとかボブ・ディランが歌った曲がいっぱいあるんだけども、うんうんうん、その中でも、まあ、このピート・シーガーの花はどこへ行ったは、まあ、本当アメリカで歌い継がれている反戦歌、
うん、
あのこの番組でも実はあの戦争映画特集みたいなミュージックコーナーやった時に紹介したことがあるんだけども、うん、ね、まあ、とにかく超有名曲だ、これを、まあ、そのあのブゴニアのラストシーンで、
うん、
ね、この曲のことを、まあ、本当によく知っている人が、であの歌詞の意味も分かる、どうあのシーンを、ね、見て映画を終わらせるのかなって、まあ、超だからこれは本当にヨルゴス・ランティモスが強いメッセージを込めてる、
ね、それがだから、うん、ヨルゴス自体はギリシャの人じゃないですか、
うんうんうん、
でブゴニアは、うん、もともと韓国の、
うん、
もともと地球を守れっていう2003年のオリジナルを撮った監督が本当は撮る予定だったもの、うんうん、で、制作人はパラサイト、
うん、
地下半地下の家族の制作人、うんがやっていて、で、まあ、結局監督変わっちゃったにせよ、うん、なんかアメリカ人がから、まあ、アリアスターはどこの人なんだ、
うんうんうん、まあ、プロデューサーなんだよね、うん、この作品のね、
だけど、うん、まあ、その撮ってる人とか、うん、その非アメリカ人のチームで、うん、この曲を最後に持ってくることのなんか強烈さみたいなのを今の話を聞いてちょっと 、
うんうん、
思いました。
本当ですね、うん、本当ですね、
いや
ちょっと本当、あ、ブゴニア見てーな、もう一回ちょっと
私に今のところ2回見ました、はい、
そうか、
2回見るとね、やっぱ冒頭から見え方が全然違ってきて、
うん、あったよね、
そう、混乱するから、正直もう一回見たいから、あの今日の放送までにもしかしたらもう一回見に行ってるかもしれない、う
ん、本当だよね、
うん、
ね、水戸エリアでまだやってんのかな、どうだっけな、ね、
寺門さんどこで見たんですか。
ひたちなかでかな、
ね、多分ひたちなかとつくばでしたよね、うん、最初は、
はい、うん、そうですそうです、
結構都内でも頑張って上映してて、
うん、
なんか割と2週目で朝一だけになっちゃうかなって言われてたんですけど、
うんうんうん、
意外とレイトショーも混んでるし、 割と検討しているので、ね、もう少し広がってくれたらいいなとは思ってます。
そうですよね、うんうん、まあ、ヨルゴス・ランティモスの作品の中では見やすいほど
だいぶ見やすいと思います、ね、なんかアリアスターとランティモスが、うんうん、絡むとなんかやばい、なんか、ね、なんか闇鍋みたいなのができるんじゃないかなって思ってて、で正直エリントンへようこそを見た時も、はいはい、これでランティモスと絡んだらもう事故じゃんって思ってたんですけど、うんね、なんか意外とそこが組み合わさると割と大衆受けしやすい軽さの出てくる嫌な気持ちになる映画ができるんだなって思って、そこはちょっと発見みたいな、
ね、そうだよね、うん、まあおすすめです、とにかく、
はい、おすすめです。
はい、では、まあ、ということでブーゴニアから1曲お届けしました。
はい、
はい、では後半ミュージックコーナーです。
はい、
では今日はもう2人で行くしかないかな、
ね、ね、
行きましょうかね。テーマは、まあ、人生で多く聞いたサントラから1曲っていうちょっと大きなテーマでやってます。
大きいな、
大きいよね、うん。先月からこれちょっと続けてるんだけど、これ始めてみたら、いや、なんかもっともっと紹介した曲あるじゃんってなって、うん、まだ続け、もうちょっと続けそうな気がします。はい、で、じゃあ僕から行ってみたいと思います。
はい、
さあ、じゃあ僕今回セレクトしたのは、
はい、
ね、この映画初めて見たのは僕は中学校かな、中学1年生の金曜ロードショーだったんです、
うん。はい、
で、おじさんの家に泊まって、
うん、
で、まあ、早朝、まあ、なんだ、翌日の早朝に出かけて、
うん、
海釣りに行くっていう予定で、
予定があ
ったの、うんうん、で、だ金曜の夜に泊まって土曜の朝に出かけるみたいな、
うん、
でその金曜の夜にこの映画見たんですね、
はい、
で、いや、なんかめっちゃ良くて、
うん
うん、すげえよくて、うん、で、まあ、そのまま寝て、うん、朝起こされて、
うん、
まあ、夜釣りに行くんですけど、
はい、
まあ、鹿島港のもうほんと真っ暗なもう海の中、いや、防波堤ギリギリのところを歩きながら釣りの場所に行くんだけど、
はい、
本当、いや、ここ落ちたら死ぬんじゃないかなとか思うようなところを連れてかれて、で、だんだん、ね、夜が明けて明るくなってきたら、うん、周りに釣り人がいっぱいいて、そう、でみんな釣り やってて、
うん、
で、まあ、なんかすごい楽しかった思い出と、
うん、
なんかそれで帰ってきたら、うん、なんとなくなんか自分がちょっと成長したなみたいな、
うん、
なんかね、
なんだろう、
なんかこう、なんか一つ大人のことをやって帰ってきたみたいな感じになったんです、
はい、うん、はい、
でそれは、
うん、
この映画を見たところもすごく大きいんじゃないかなと。
なんだ、
行って帰ってきたらなんか街の風景が変わってたみたいなね、そんな、
はあ、でも寺門さんが中学生ぐらいの時でしょ。
そう、実際は公開はだからテレビで放送だからね、それがね、
あ、そっかそっか、
う
ん、
もうちょっと前だよね、もうちょっと前だよね、ね、ね、
なんだ、
でもめちゃめちゃ有名曲です。
はい、
さ、ということで聞いてください。映画スタンドバイミーよりベン・イー・キングでスタンドバイミーでした。
はい、
さあ、すごい、まあ、超ベタな感じでね、うん、イントロでも気づいた方も多いと思いますけど、うん、スタンドバイミーを紹介しました、
はい。
まあ、この映画は、スティーブン・キングの短編小説を描いた作品ですね。で、監督はロブライナー、先日お亡くなりになってしまいました。
そうか、
うん、1986年の作品ですね、
うんうんうん、
だから僕は何歳まあでも中学生かな、こう小学生高学年かな、
うん、
まあちょっとその辺、
うん、
はい、で見た作品で、まあなんかめちゃめちゃドハマりしちゃって、で、まあ、有名な線路を渡るシーンとか、
うん、よく見るやつ、
よく見るやつあるでしょ、うん、で僕は実家が線路沿いなんですね、
お
まあ、水郡線なんですけど、
はい、
うん、だね、だめったに電車来ないし、よく線路この映画見た後はまあちょっとこれ大丈夫かな、この公共の電波で喋っていいのかな、まあ、まあちょっと時効ということ
時効ということで、
はい、よくね、スタンドバイミー気取りで線路の上は歩く変な中学生だったっていう話ですそう、駅まで行ってたのね、
お
う、うん、だってその方が近いもんね、
あ、確かに、
うん、ということをやってたりしました、まあ、
すごいな
というね、まあ、本当このスタンドバイミー、まあ、めっちゃ最高なので、なんか甘いさん見てないって、
私実は見たことがなくて、ね、
うんうん、
私すごいクラシック と呼ばれるものを意外と見てなくて、
うん、なかなかそうだよ。
そうなんです、うんうん、でも、ね、見たいリストにはいつも入ってるんですけど、
う
ん、
まあ、どうせならね劇場で見たいしね。
そうなんですよ、うん、
ね、あの、まあ、でもなんかやりそうだけどね。
ね、そうだから最近結構リバイバル増えてるから、うん、もうこのあれに、
ね、
このなんかウェーブに乗ってやってほしい、
ね、うん、
やってるところも多分たまにあるんだと思うんですけど、あの
午前10時の映画祭とかでやってたりもするしね、見れなくはないんだけどね。
そう、朝が苦手な、
うん、あ、そうそう、午前10時はいはい、
もう午後10時とかでやってほしいですもはや。
あ、そうだよね、
普通のレイトショーになっちゃいますけど。
はい、はい、ということでスタンドバイミーでした。
はい、
はい、では天海さんのターンいきましょう。
おお、私は、うん、まあ、一番よく見てる映画のサントラから持ってきました。なので多分ここでもたまにお話しさせてもらってるので、
うん、
まあ、あれかなって思ってくださる人もいるかもしれないんですけど、ああ、うん、まあ、その作品の中にも何曲か、あ、これいいなって思うのがあるんですが、
うん、
まあ、その中でも一番メジャーというか一番よく流れる曲を持って、うん、かけてもらおうかなと思います、うん、これ以上何を言いくようかな。う、ね、あ、でも最近も映画館で見てきて、うん、あの神保町に新しくできた、
なるほど、
シネマリスさんで、
はい、
あのサブスク上映で、はいはい、あのシネマリスさんは2スクリーンあって、ね、
うん、
1スクリーンは普通に多分あの風切りの映画をかけているんですけど、
うん、
もう一つのスクリーンではサブスク上映って言って、
うん、
あのフル、あのなんだ、その懐かしい映画とかを2本かけてくれるっていうのをやっていて、
うん、
そこでたまたま私のすんごい大好きな映画2本立て続けでやってたので行ってきました。とりあえずじゃあ聞いていただきましょうか。お願いします、はい、
映画アバウトタイムよりベン・フォールズでザ・ラッキーストでした。
はい、
来ましたね。
来ましたね。
かけたかったよねこれね。
かけたかったけどいろいろあるんですよこの映画。
あ、そうそうそう、他にもね、
もうねサントラがすごい充実してて、うんうん、だけどなんか今日の気分的にはこれかなっていう感じで、うん、あのちょっと、うん、まあ、あの歌詞解説を引き継ぐわけではないんですけど、あ、はい、
うん、
まあこのあの頭が、あの僕は大体のことはうま最初からうまくやれないみたいなところから始まるんですけど、
うん、
まあ、失敗して間違っても逆転してつまずいたり転んだりしてここまで来て君に会えて僕は超ラッキーみたいな、まあ、すごい要約するとそういう歌なんですけど、
うん、
まあ、なんか、
うん、
あの、まあ、映画が好きなのでその映画のストーリーを追っていくとこの歌詞がめちゃくちゃしみるのと、
うん、
あと、まあ、アバウトタイムって私たちの人生の話でもあると思っているので、
うん、
まあ、なんか私がここまで来て、うん、いろんなことをやらかしたり、
うん、
したけど、まあ、そういう中でなんかいろんな人に会って、
うん、
まあ、私も実際今私めちゃくちゃハッピーだなって思っているので、
うん、
これをかけたいなと思って。
いや素敵な話じゃないですか。
普通にラブソングではあるんですけど、うんうん、まあ、広い意味で捉えるともう少し人生の歌だなっていう感じがします、
うん、
はい、うん、
まあ、この映画自体がねやっぱりそういうテーマを持っている映画だしね、
うん、ですね。
そうか、
はい、
これはちょっと上映も含めてやってみたい。
お本当私2年前なんか、はい、2013年だか2014年だかが初めてだったんですけど、うん、10年記念で一昨年に、うん、フィルマックスさんが、うん、リバイバルをやってくれて、
うん、
でその時に私もこのリバイバル逃したら、うん、しばらく劇場で見れないかもしれないと思って、
うんうん、
あの結構新作も2回行ったらまあまあ行った方なのに、
うん、はいはい、
アバートタイムその年6回くらい見に行ってあ、もうこれで悔いはないわと思ったら、
う
ん、実は去年もリバイバルやってて、
そうやってるよね。
そうで去年もだって2年前にあんなにやったのにって思いながらまあでも行くかと思って一回去年はね多分ストレンジャーで見ました。で今年も、リチャード・カーティス特集で、うん、シネマリスさんでサブスク上映2週間限定で、うん、ラブアクチュアリーと2本立てでやってたので、うん、まあ、ラブアクチュアリーも好きでちょっと今日ね、うん、ラブアクチュアリーの 曲でもいいかなと思って迷ってはいたんですけど、うんうんまあ、その2本立てで今年もちゃんとアバウトタイムを映画館で見るっていうあのなんだルーティーンみたいなのが早くも達成できたので、うんうん
そっかすごい。
でもシネポートで見えたらそれはそれで、ねね、楽しそう。
これは天海解説好きで、
うん、うお急に荷が重くなったいやでもこの映画好きな人多分多いから、うんうん、もうぜひ、ね、みんなで話す会にしたい な、
ね、
な
んかやってみたいよね、うん
ちょっとシネマクラブの上映付きみたいな立ち位置でできるのはシネポートくらいしかないから、
うん、確かに
やってみたいですね。
いいね、いいね、いいね。
言っとけばできるかな。
そうそうそう。そうですよ。そうそうそう。言っといた方がいいよ。
はい。
はい。では今日は2人で2曲やってみましたけど、意外とできたね。
これ楽しいですね。
ね、そうでしょ、うん、そう。だからね、意外、いや、サントラ、他にも絶対あるから。
ある。
ね。
ある。
浮かんできてる？
ある。
うん、でしょ？またやりましょう。
やります。
はい。では、以上、ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は3月17日火曜日夜8時からの放送です。
はい、
さあ今日はもともとは3人でやる予定だったんですけど、うん、2人での放送になりました。
まあいるでしょう、聞いてはいるでしょうけども。
いや、いますよ、います。ずっとそこにいた気がしますから、うんね、だってブゴニアの話とかなんかちょっとタポスさんに振ろうかと思ったぐらいの雰囲気だったからね。
本当に
ね、本当話してもらいたいな。まあ、あのちょっとね、あの今日の冒頭で触れましたけども、まあ、田部さんが来た時にまたちょっとたっぷり、ね、田部さんの思い出話含め、ね、あのお話ししたいと思いますので、
はい
はい、ということで、まあちょっとはいまあでも今日2人で頑張りました、
はい
ね、
来週も2人で頑張ります、
うんね、はい、はいはい、では次回もお楽しみに。
さようなら。